コーツ、今日は、自然について。はいはい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペの時間ですね。前回とか、最近僕は自然の中にいますから、自然について話しましたよね。そのキャンプに行って、思ったほど、面白かったですよ。本当に。とてもいい経験です。どう考えても東京で自分の部屋にいてとか近所を散歩してとか洗濯したりスーパーに行ったり、コーヒー飲んでのんびりしたりする一日も悪くないですが、やっぱりその実際ですね、実際このキャンプに行くことによってかなりこういろいろインスピレーションをもらいましたよね。そういう意味ではやはり行ってよかったなと思いますね、キャンプに。で、それからやっぱりいろいろ考えるんですよね。なぜ僕がその自然に興味がないのか、そしてどこからそれがこう生まれてきたのか。なんか喉がなんかあれかな、自然の中にいてこう自然アレルギーになってるのかな、わかりませんけど、不思議ですよね。僕の子供はなんかここに来て健康がもっと良くなった気がする。東京にいてなんかこうなんか喉とか鼻とかのアレルギーがあったような気がする。僕は逆ですね。僕は逆になんか喉の調子が悪いな。なんかあれですかね、やっぱり自然に嫌われているのかな。はい、とにかくなんかこういろいろ考えたわけですよ。でね、やっぱりこれはある意味こうロジックがあるんですよね。なぜ僕がこう自然をちょっと怖いというか無関心というか、そしてそれはね、おそらく僕だけではなくここに住んでいるほとんどの人がそんな感じなんですよね。それについて今日は話してみたいと思います。よくとは言わないけど、たまにね、都会から家族とかで田舎に行って、観光とか旅行とかに行って、不幸なことに子供たちが亡くなってしまったり、大人が死んでしまったり、子供大人かかわらず結構その都会から田舎に旅行に行って山とか海とか川とかそういうところで亡くなってしまう事故とかそういうことがありますね。でそれは明らかに田舎にずっと住んでる人に比べて多いです。田舎に住んでいてもちろん事故に遭うこともあるんですけど、特に大人ね、田舎の大人たちはそんなその川で溺れたりとかしないんですよ。川の近くに住んでいるのにね、山で遭難したりしないんですよ、山の近くに住んでるのに。でその理由は一つです。行かない、そういうとこ行かないんです。でこの前キャンプに行った時に思いましたよね。僕の子供とかはね、あっちに何があるかなみたいなことを言うわけですよ。で僕はいや行かないよ、危ないから行かないよ、もう見に行くことさえもしないんですよ。でおそらくもし僕が東京生まれ東京育ちだったら、あじゃあちょっと見てみようかとか言うかもしれない、もしかしたら。でも僕は田舎生まれ田舎育ちなんで、もうなんか山の中に入るっていうのはもう考えられない、山の近くに行くも考えられないし、茂みみたいのがあってね、茂みっていうのはちょっと草が生えている、ちょっと草が高くなっている部分ね、人が歩くところっていうのは道みたいになってるんですよ。でそこは安全なんです。そして草むらですね、草むら、少し草が足もしくは腰ぐらいまで長くなってくると、そこから先は行かないんです。もうそこから先は人間のコントロールできる場所じゃないっていうのがよくわかってるからね。でそういうのをいつ学んだかというと、おそらく子供の時からですよね。でここにいて、今 まあ1週間以上ねいて、全然動かないんですよね。全然そのいわゆる行ったことがないとこに行ってみようみたいな、そういう気にならないんです。町じゃなくてね、町じゃなくてこう森の方ですね。東京で僕が散歩をしていて、全ての道を通ろうと思いますね。例えば僕の近所でも、まあ僕の家からその駅まで、まあ一番早い道があります。まっすぐの道。でもちょっとその違う道を行くのは楽しいんですよね。そして今でもまだ行ったことない道みたいのがあって、そこはまあだいたい住宅街の中の、まあ行き止まりですよね。その先には道がもうない、まあ家しかないとか。で本当はね、まあ行くべきじゃないと思うね。その誰かの家の前にしか行かないので、でもなんかやっぱり行ってみたいんですよ。この道通ったことないな、行ってみたいなとかね。なんか猫だけしか通れないような道とか東京にたくさんあるんですよ。でそういうとこちょっと入ってみたいんですね。で入ってみるんです。もちろん問題はないんです。全然その危険がない。人間のテリトリーです。確実に。だけど田舎の場合は違うんですね。田舎の場合は明らかに人間のテリトリーじゃないんですよね。田舎の場合は自然の中に何があるかわからない。もちろん動物とか虫とかそういうのもいるけど、もっと恐ろしいのはやっぱりまず穴があったりね、なんか落ちたりね、崖になってたり、なんていうかな、まあ川だと分かりやすいですね。川はもうすぐに深くなったり、川まあ見える部分は、あこれは本当に水が少ないなと思っても、その一歩先には深いこう川になってたり、急にこうなんていうかな、溺れてしまうような。で山の中も同じような感じで、一見ねこうなんていうかな、穏やかな美しい山に見えるんですけど、一歩先はもう崖っていうかね、もうすぐに落ちる、まあ、そういう風になってたり。でちゃんと見てもダメなんですね。ちゃんと見ても、安全に見えても安全じゃない。まるでその罠のようなね、トラップのようなことになってるわけです。別にそれは人間を落とすためにそういう風にできてるわけではないけど、まあその地元の人が考えるのは、まあ近づかないのが一番いいと、そういうことです。理由もなく近づかない、理由もなく近づかない、これ結構メンタリティに何て言うかな、入ってるんですよね。もうここで生まれ育つと、そのいわゆるそういう好奇心はやめろと、意味のない好奇心はやめろと。それがね、東京だと逆なんですよね。東京だと子どもたちはね、いろいろ観察するんです。あれこれどうなってんのかなみたいな、こう道のこのコンクリートとそのアスファルトの間とか、マンホールの中、あここは水が通ってんだなとか、ここは電気が通ってんだなとか、完全に人間のテリトリーなんで、その好奇心の目を伸ばして、そのまあこれはどうなってるみたいなのをずっと考えて、街がどう作られてるかみたいなのを、まあ、考えて、全然安全にそれができるんですよ。その何を触っても大丈夫だしね。まあもちろん電線とか触るとちょっと危ないけど、危ないっていうのはその電気とかそういうことでしょ。でもその自然みたいな、そのなんていうかな、ランダムさはないわけです。自然のようなこう恐ろしさはないわけです。もうどこに何がいるか分かんないんですよ、自然は。で僕がこういうこと言うと、結構たくさんの人が、いや先生それはちょっと言い過ぎでしょみたいな。でもそれは多分国によって違うんですよね。なんか本当に比較的穏やかな自然を持ってる国ってあるんですよね。おそらく多分イングランドとかそうだと思うけど、自然の中にそんなにこう危険があるっていうふうに考えられないような穏やかな自然、そして穏やかな気候、台風もない、地震もない、水害もない、山火事もないみたいな、そういう場所ってあるんです。確かにそういうところに住んでる人にとっては、自然は美しいだけみたいなアイデアがあるのも、まあ仕方がないというか、まあ、理解できますね。納得できます。だけど少なくとも日本の自然って結構想像よりも 厳しくて、でまあ天気がいい日に思えてもいきなりあの雷が落ちてきたり、あの大雨が降ったり、雪なだれになったり、あの 暑いのが急に寒くなったり、寒いのが急に暑くなったり、急にイノシシが出てきたり、急にクマが出てきたり、急にこうなんか穴があって穴に落ちたり、急にこう川が深くなって流されたり、まあとにかくスーパーマリオどころじゃないんですよね。超スーパーマリオ、スーパースーパーマリオの世界なんですね。恐ろしすぎる。いや、スーパーマリオの方が全然いいんですよ。何度死んでも生き返れるから。でもこの中で怪我したらもう終わりですからね。なんていうかな、それぐらいなんか危ないっていう感覚でずっと育てられたんですね。僕は子供の時もあっちは行ったらダメ、理由は危ないから。でも本当に危ないですか？多分本当に危ない場所ではないけど、危なくないとは言い切れないし、でそういう好奇心を持ち続けて大人になれない。例えば子供の時にね、好奇心がありすぎて、あそこに行きたい、あそこに行きたい、川の向こうに行きたい、山の向こうに行きたいみたいなことをずっと考えたら、多分18歳になる前に死にますね。で僕は結構想像の中ではそういうことしました。まあ僕の部屋から見える山をね、こう鳥のように飛んだりとか、小学校中学校の行き帰りですよね、そのここから飛び降りたらどうなるかなとか、川の向こう側に泳いで行ったらどうなるかな、想像の中ではたくさんしましたよ。でも実際は全然しないんです。実際はもう怖がりっていうよりはもう誰もしない、僕だけじゃないんですね。実は僕だけじゃなくて、よく覚えてるのが、やっぱり子供たちで家に帰るときにちょっとこの田んぼの向こうに行ってみようとか、一切そういうアイデアさえもないんです。そういう一言でさえもないの。なぜかというと危ないから。やっぱり小さい子供だけで田んぼの向こう側に行くとか、川の向こう側に行くとか、山の中に入るとか、そういう考え自体がもうすごく悪いことって感じるような、まあ、育てられ方をしてる、育てられ方をしてるし、そういう文化ですね。ちょっとでもなんか山の中に入るともうなんかすごく悪いことをしたような、その、まあ、そうかんかんそう、そういう文化ですよね。もう絶対に行けないと。そうなんで、そういう部分ではかなりなんかこう厳しいんですよね。で都会の方がむしろ自由にどこに行ってもいい、何をしてもいいみたいな感じがあるんですけど、それはね、おそらくやっぱり許されている、それがそれをしても死なないから、怪我しないからっていう、そういうなんか社会での安心感があるわけです。田舎はそうじゃないですよ。田舎はなんかぼーっとしてたら死にますからね。ぼーっとしてたら穴に落ちますからね。これ冗談じゃなくて、夜ですよ。懐中電灯を持たずに散歩したらめちゃめちゃ危ないですよね。外は本当に暗いんです。で、この辺のことがわからない人が、例えば橋のあたりを渡ったりすると、間違って橋から落ちるでしょうね。で、東京みたいにそんな親切にね、ここは危険だとか、ここ歩かないでとか、ここ道が壊れてますとか書いてないんですよ。道が普通に壊れてて、階段が壊れてたり、橋が途中で壊れてたりするわけです。本当にその車が通るような橋は大丈夫ですよ。だけどなんか人間だけが歩くような橋とかがあったりするんですよね。でそれが途中で壊れてたりするんですよ。穴があったり。でも地元の人は知ってるから、今はちょっとそれは歩けないと、修理が終わるまで歩けない。で修理は多分来年しますみたいな。だから1年間はこの橋を使わないでくださいって、地元の人は分かってるけど、初めてそこを歩く人は多分分からないんですね。そんなまあ一応昼だったら、まあその看板が見えるかもしれないけど、夜だったら見えないんです。真っ暗だから。で懐中電灯もなしに歩いてたら、多分普通に橋の上行って落ちて死ぬと思う。で でもそんなことは普通はないんですね。通常ではない。なぜかというと、まあここにはホテルとかもないし、地元のことを知らない人が泊まって散歩、夜散歩するとかありえないね。この温泉街でもないし。で、温泉街だったらそういうのはもっと気をつけてると思う。温泉街があるようなところでは、もっともっと初めて歩く人、散歩する人が、まあ、怪我がないように、事故のないように、まあ、できてると思う。いろんなところが。街が全部がね、気をつけてるんで。でも僕の街なんて、まあ、住んでる人しかいないから、そういうものはないですね。で、事故が起こる。で、どういう事故かっていうと、東京とか、まあ、都会から、まあ、帰省した家族。まあ、例えば僕みたいなね。僕みたいな家族の、まあ、子供は都会生まれ都会育ちで全然慣れてない。でみんなでバーベキューとかしてたら気がついたら子供がいない。子供が興味を持ってどこかに行ってしまう。で事故に遭う。こういうことが毎年ありますね。毎年ある。で、まあ、東京だとありえないんですね。東京だと何をしてもまあ迷うぐらいで迷子になるぐらいで新宿駅で あ子供がいない、まあ、気づいたらアナウンスがあって、まあ迷子がいます、お父さんお母さん迎えに来てくださいとかね、警察のところで捕まっ見つけてもらってまあ日本だから、まあ、ほとんどのケースでは全然問題はないんですけど、まあとにかくそういうことはあったとしても死ぬとかはないですよね。川がないし山がないし海がないし、でも自然の中では、まあ、そういう不注意が、まあ、死に直結するんですよね、はい、不注意が死に直結する。だからまあ気をつけた方がいいんですけど、じゃあどう気をつけるかっていうと、やっぱりもう興味を持たないということですね。で僕は気がついたこと、なんか興味を持たないっていうことが、その、まあ、近所にいろいろな道とかその山とか自然があってもそこに入らない、まあ、そういう安全につながっているとも考えられるんですが、なんかここで生まれ育ってずっといると、その興味を持たないっていうところが他のことにもこう向かってしまう。例えば政治に興味を持たない、社会、まあ、社会というか、まあそのまあ社会ですね、社会とか国とかこう大きいことに興味を持たない、その人生の抽象的な、いろいろな考え方、哲学とか心理学とか、まあもしくは美術とかもしくは歴史とか、なんかそういうまあアカデミックなこと、に興味を持たない。でなんかこうビジネスのチャンスやこのなんていうかな、まあいろいろなそのアイデア、世界を変えるかもしれない、まあ、街を変えるかもしれない、そういうなんかこう研究、数学の公式、新しいテクノロジー、プログラミング、 AI みたいなもの、全部そういういろいろなことってやっぱり好奇心から生まれてるわけでしょ。好奇心があって、でその問題を解決したいという熱意があって、もしくは単純な好奇心という場合も多いですよね。でそういうのがなかなか持てないんですよね。でこれが僕はちょっとやっぱり引っかかっていた部分に関係するかもしれない。なぜここに住んでるとなんかみんないろいろなことに興味がないように見えるんだろうと。でそれはおそらくやっぱりその昔からそのいろいろ興味を持って山に行ったり川に行ったりして人が死んだりするので、まあ、そういう興味を持たない、危ないから行かない、これは今までずっとやってないからしない、考えない、いわゆるまあそういうコンサバティブな考えですね。でそのコンサバティブな考えはどこから来たかっていうと、やっぱり安全性危険性、そういう話なんですよ。ずっと同じことをやってたから安全である。ちょっと違うことをやったら事故が起きた。まあそういうなんかすごくこう地に足のついたまあロジックじゃないそういうまあ文化ですよね。でそういう場所で育って生まれ育ってると、いわゆるなんかやっぱり なんかこう新しいことを考えたりっていう、そういう習慣はやっぱりないですよね。自分が見えないものとか、地球の反対側とか、地球全部とか宇宙全部みたいな、まあ、そういう発想に行きにくいのかなって思う一つはやっぱりこの自然の恐ろしさですよね。で、僕は本当にそう思いました。今回なんかこう、なんでこう好奇心が生まれてこないのかなというと、好奇心があると危険だったっていう、多分おそらくそういう一つのこう構造的な問題とは言わないけど、まあ、構造があるんじゃないのかなと思いましたね。それに比べて何でも好きなことをやった方がいい、まあ、それが都会でこう言えることは、やっぱり安全な人間にコントロールされた場所だからっていうことな気がするんですよね。もちろん最初に言ったように、その全ての田舎が危険とは言わないですよ。危険じゃない田舎もたくさんあるんでしょう。人間のコントロールがしっかりできている田舎も世界にはたくさんあるんだと思います。だけど少なくとも、まあ、僕の近所って結構冗談じゃなくて危ないですよね。山の中とか森の中と入ったらマジで危ない、そういう場所なんで、ある意味僕みたいなちょっと気をつけすぎる人間性が生まれたんだと思います。ただ僕は今東京にいて、特にそのこういうインターネットの世界では自由にね、鳥のように毎日飛んでるんですけど、まあ安全にね、まあまあまあまあ、そろそろ時間ですね、はい、お茶でも飲もうかな、和菓子でも食べていいですね、はい、まあ田舎をもっと楽しみたいと思います。それではまたね。